夏目漱石作。ガラス戸のうち。21。私の、うちに関する私の記憶は、総じてこういうふうにひなびている。そうしてどこかに、薄ら寒い、哀れな影を宿している。だから、今生き残っている兄から、ついこの間、うちの姉たちが芝居に行った当時の様子を聞いたときには、驚いたのである。そんな派手な暮らしをした昔もあったのかと思うと、私はいよいよ夢のような心持ちになるより他はない。その頃の芝居小屋はみんな猿若町にあった。電車も車もない自分に、高田の馬場の下から浅草の観音様の先まで、朝早く行き着こうというのだから、大抵のことではなかったらしい。姉たちはみんな夜中に起きて支度をした。途中が物騒だというので、用心のため、下男がきっと友をして行ったそうである。彼らは筑道を降りて、柿の木横丁から揚げ場へ出て、かねてそこの船宿にあつらえておいた屋根船に乗るのである。私は彼らが、いかに良きに満ちた心を持って、のろのろ砲兵交渉の前から、お茶の水を通り越して、柳橋まで焦がれつつ行っただろうと想像する。しかも彼らの道中は決してそこで終わりを告げるわけにいかないのだから、時間に制限を置かなかったその昔が、なおさら解雇の種になる。大川へ出た船は、流れを遡って、吾妻橋を通り抜けて、今戸の有名楼のそばにつけたものだという。姉たちは、そこから上がって芝居茶屋まで歩いて、それからようやく儲けの席に着くべく小屋へ送られていく。儲けの席というのは必ず高止まに限られていた。これは彼らのなりなり、顔なり、髪飾りなりが一般の目によくつく便利のいい場所なので、派手を好む人たちが争って手に入れたがるからであった。幕の間には役者についている男が、どうぞ楽屋へお遊びにいらっしゃいまし、と言って案内に来る。すると姉たちは、このちりめんの模様なる着物の上に袴を履いた男の後について、田之助とか、突生とかいうひいきの役者の部屋へ行って、扇子に絵などを描いてもらって帰ってくる。これが彼らの見栄だったのだろう。そうしてその見栄は、金の力でなければ買えなかったのである。帰りには元来た道を同じ船で揚げ場までこぎ戻す。不用心だからといって、下男がまた提灯をつけて迎えに行く。うちへ着くのは今の時計で12時くらいにはなるのだろう。だから夜中から夜中までかかって、彼らはようやく芝居を見ることができたのである。こんな華やかな話を聞くと、私は果たしてそれが自分のうちに起こったことかしらんと疑いたくなる。どこか下町の裕福な町家の昔を語られたような気もする。もっとも私のうちも侍分ではなかった。派手な付き合いをしなければならない名主という町人であった。私の知っている父は、ハゲ頭のじいさんであったが、 若い時分には一中節を習ったり、馴染みの女にちりめんの積み上げをしてやったりしたのだそうである。青山に電池があって、そこから上がってくる米だけでも、うちの者が食うには不足がなかったとか聞いた。現に今生き残っている三番目の兄などは、その米をつく音を始終聞いたと言っている。私の記憶によると、町内の者がみんなして私の家を呼んで、玄家玄家と唱えていた。その自分の私にはどういう意味かわからなかったが、今考えると、式台のついたいかめしい玄家付きの家は、町内にたった一軒しかなかったからだろうと思う。その式台を上がったところに、つくぼうや、袖がらみやさつまたや、また、古ぼけた馬上提灯などが、並んでかけてあった昔なら、私でもまだ覚えている。22。この二三年来、私は大抵年に一度くらいの割で病気をする。そうして床についてから床を上げるまでに、ほぼ一月の日数を潰してしまう。私の病気といえば、いつも決まった胃の故障なので、いざとなると絶食療法より他に手のつけようがなくなる。医者の命令ばかりか、病気の性質そのものが、私にこの絶食を余儀なくさせるのである。だから病み始めより、回復期に向かった時の方が余計痩せこけてフラフラする。一ヶ月以上かかるのも、主にこの衰弱がたたるからのように思われる。私の立ち位が自由になると、黒枠のついたすりものが、時々私の机の上に乗せられる。私は運命を苦笑する人のごとく、シルクハットなどをかぶって、葬式の友に立つ。車を買って斎場へ駆けつける。死んだ人のうちには、おじいさんもおばあさんもあるが、時には私よりも年が若くって、平生からその健康を誇っていた人も混じっている。私は家へ帰って机の前に座って、人間の寿命は実に不思議なものだと考える。多病な私はなぜ生き残っているのだろうかと疑ってみる。あの人はどういうわけで私より先に死んだのだろうかと思う。私としてこういう黙想にふけるのはむしろ当然だと言わなければならない。けれども自分の位置や体や才能やすべて己というものの折りどころを忘れがちな人間の一人として、私は死なないのが当たり前だと思いながら暮らしている場合が多い。度胸の間ですら、焼香の際ですら、死んだ仏の後に生き残ったこの私という形骸を、ちっとも不思議と心得ずに済ましていることが常である。ある人が私に告げて、人の死ぬのは当たり前のように見えますが、自分が死ぬということだけはとても考えられません、と言ったことがある。戦争に出た経験のある男に、そんなにタイの者が続々倒れるのを見ていながら、自分だけは死なないと思っていられますか、と聞いたら、その人は、いられますね。 大方死ぬまでは死なないと思ってるんでしょう、と答えた。それから大学の理科に関係のある人に飛行機の話を聞かされたときに、こんな問答をした覚えもある。ああして始終落ちたり死んだりしたら、後から乗るものは怖いだろうね。今度は俺の番だという気になりそうなものだが、そうでないかしら。ところがそうでないと見えます。なぜ？なぜって、まるで反対の心理状態に支配されるようになるらしいのです。やっぱりあいつは墜落して死んだが、俺は大丈夫だという気になると見えますね。私もおそらくこういう人の気分で比較的平気にしていられるのだろう。それもそのはずである。死ぬまでは誰しも生きているのだから。不思議なことに私の寝ている間には黒枠の通知がほとんど来ない。去年の秋にも病気が治った後で三、四人の葬儀に列したのである。その三、四人の中に社の佐藤君も入っていた。私は佐藤君がある宴会の席で、社からもらった銀杯を持ってきて、私に酒を勧めてくれたことを思い出した。その時、彼の踊った変な踊りもまだ覚えている。この元気な屈強な人の弔いに行った私は、彼が死んで、私が生き残っているのを別段の不思議とも思わずにいる時の方が多い。しかし、折々考えると、自分の生きている方が不自然のような心持ちにもなる。そうして運命が、わざと私を愚弄するのではないかしらと疑いたくなる。23。今私の住んでいる近所に菊井町という町がある。これは私の生まれたところだから他の人よりもよく知っている。けれども私が家を出て、方々放浪して帰ってきた時には、その菊井町がだいぶ広がって、いつの間にか根頃の方まで伸びていた。私に縁故の深いこの町の名は、あまり聞き慣れて育ったせいか、ちっとも私の過去を誘い出す懐かしい響きを私に与えてくれない。しかし書斎に一人座って、頬杖をついたまま、流れを下る船のように、心を自由に遊ばせておくと、時々私の連想が、菊井町の余地にパタリと出会ったなり、そこでしばらく、停滞し始めることがある。この町は、江戸といった昔には、多分存在していなかったものらしい。江戸が東京に改まった時か、それともずっと後になってからか。年代は確かにわからないが、何でも私の父がこしらえたものに相違ないのである。私のうちの縄文が伊下谷菊なので、それにちなんだ菊に井戸を使って菊井町としたという話は、父自身の口から聞いたのか、または他の者から教わったのか、何しろ今でもまだ私の耳に残っている。父は名主が亡くなってから、一時区長という役を務めていたので、あるいはそんな自由も聞いたかもしれないが、それを誇りにした彼の虚栄心を、 今になって考えてみると、嫌な心持ちは特に消え去って、ただ微笑したくなるだけである。父はまだその上に、自宅の前から南へ行くときにぜひとも登らなければならない長い坂に、自分の姓の夏目という名をつけた。不幸にしてこれは、菊一郎ほど有名にならずに、ただの坂として残っている。しかしこの間、ある人が来て、地図でこの辺りの名前を調べたら、夏目坂というのがあったと言って話したから。ことによると、父のつけた名が、今でも役に立っているのかもしれない。私が早稲田に帰ってきたのは、東京を出てから何年ぶりになるだろう。私は今の住まいに移る前、家を探す目的であったか、また遠足の帰り道であったか、久しぶりで偶然私の旧家の横へ出た。その時、表から2階の古瓦が少し見えたので、まだ生き残っているのかしらと思ったなり、私はそのまま通り過ぎてしまった。早稲田に移ってから、私はまたその門前を通ってみた。表から覗くと、なんだか元と変わらないような気もしたが、門には思いもよらない下宿屋の看板がかかっていた。私は昔の早稲田田んぼが見たかった。しかしそこはもう町になっていた。私は寝頃の茶畑と竹やぶを一目眺めたかった。しかしその痕跡はどこにも発見することができなかった。多分この辺りだろうと推測した私の見当は、当たっているのか外れているのか、それさえ不明であった。私は呆然として挙立した。なぜ私のうちだけが過去の残骸のごとくに存在しているのだろう。私は心のうちで、早くそれが崩れてしまえばいいのにと思った。時は力であった。去年私が高田の方へ散歩したついでに、何気なくそこを通り過ぎると、私の家はきれいに取り壊されて、その後に新しい下宿屋が建てられつつあった。そのそばには質屋もできていた。質屋の前にまばらな囲いをして、その中に庭木が少し植えてあった。三本の松は見る影もなく枝を刈り込まれて、ほとんど奇形樹のようになっていたが、どこか見覚えのあるような心持ちを私に起こさせた。昔、影紳士、松三本の月夜かな。と歌ったのは、あるいはこの松のことではなかったろうかと考えつつ、私はまた家に帰った。24。そんなところに置いたって、よく今日まで無事に済んだものですね。まあ、どうかこうか、無事にやってきました。私たちの使った無事という言葉は、男女の間に起こる恋の波乱がないという意味で、いわば常時の反対を指したようなものであるが、私の追求心は簡単なこの一句の答えで満足できなかった。よく人が言いますね。 菓子屋へ奉公すると、いくら甘いものの好きな男でも菓子が嫌になるって。お彼岸におはぎなどをこしらえているところをうちで見ていてもわかるじゃありませんか。こしらえるものは、ただおはぎをお重に詰めるだけで、もうげんなりした顔をしているくらいだから。あなたの場合もそんなわけなんですか？そういうわけでもないようです。とにかく、二十歳少し過ぎまでは平気でいたのですから。その人は、ある意味において、高男子であった。たとえあなたが平気でいても、相手が平気でいない場合がないとも限らないじゃありませんか？そんな時には、どうしたって誘われがちになるのが当たり前でしょ？今から振り返ってみると、なるほど、こういう意味でああいうことをしたのだとか、あんなことを言ったのだとか、いろいろ思い当たることがないでもありません。じゃあ、全く気がつかずにいたのですね。まあ、そうです。それから、こちらで気のついたのも一つありました。しかし私の心はどうしてもその相手に引きつけられることができなかったのです。私はそれが話の終わりかと思った。二人の前には正月の膳が据えてあった。客は少しも酒を飲まないし、私もほとんど杯に手を触れなかったから、研修というものは全くなかった。それだけで今日まで経過して来られたのですか、と私は吸い物をすすりながら念のために聞いてみた。すると客は突然こんな話を私にして聞かせた。まだ使用人であった頃に、ある女と二年ばかり会っていたことがあります。相手は無論素人ではないのでした。しかしその女はもういないのです。首をくくって死んでしまったのです。歳は19でした。10日ばかり会わないでいるうちに死んでしまったのです。その女にはね、旦那が二人あって、双方が意地づくで、身請けの金をせり上げにかかったのです。それに、双方とも、老儀を味方にして、こっちへ来い、あっちへ行くなと、義理攻めにもしたらしいのです。あなたは、それを救ってやるわけにいかなかったのですか？当時の私は、でっちの少し毛の生えたようなもので、とてもどうもできないのです。しかしその芸者は、あなたのために死んだのじゃありませんか？さあ。一度に双方の旦那に義理を立てるわけにいかなかったからかもしれませんが。しかし、私ら二人の間に、どこへも行かないという約束はあったに違いないのです。すると、あなたが間接にその女を殺したことになるのかもしれませんね。あるいはそうかもしれません。あなたは寝覚めが悪くありませんか？どうも、よくないのです。元日に混み合った私の座敷は、二日になって寂しいくらい静かであった。私は、その寂しい春の末のうちに、こういう哀れな物語を、その年賀の客から聞いたのである。 客は真面目な正直な人だったから、それを話すにもほとんど艶っぽい言葉を使わなかった。25。私がまだ千駄木にいた頃の話だから、年数にするともうだいぶ古いことになる。ある日私は切通しの方へ散歩した帰りに、本郷四丁目の角へ出る代わりに、もう一つ手前の細い通りを北へ曲がった。その曲がり角には、その頃あった牛屋のそばに、寄席の看板がいつでもかかっていた。雨の降る日だったので、私は無論傘を差していた。それが鉄尾納戸の八軒の深張りで、上から持ってくる雫が、自念木の柄を伝わって、私の手を濡らし始めた。人通りの少ないこの工事は、すべての泥を雨で洗い流したように、足田の歯に引っかかる汚いものはほとんどなかった。それでも上を見れば暗く、下を見ればわびしかった。始終通りつけているせいでもあろうが、私の周囲には何一つ私の目を引くものは見えなかった。そうして私の心は、よくこの天気とこの周囲に似ていた。私には、私の心を腐食するような不愉快な塊が常にあった。私は陰鬱な顔をしながら、ぼんやり雨の降る中を歩いていた。日陰町の寄席の前まで来た私は、突然一台のホロ車に出会った。私と車の間には何の隔たりもなかったので、私は遠くからその中に乗っている人の女だということに気がついた。まだセルロイドの窓などのできない自分だから、車上の人は遠くからその白い顔を私に見せていたのである。私の目にはその白い顔が大変美しく映った。私は雨の中を歩きながらじっとその人の姿に見とれていた。同時にこれは芸者だろうという推察がほとんど事実のように私の心に働きかけた。すると車が私の一軒ばかり前へ来たとき、突然私の見ていた美しい人が丁寧な会釈を私にして通り過ぎた。私は微笑に伴うその挨拶とともに、相手が大塚九蔵さんであったことに初めて気がついた。次に会ったのはそれから幾日目だったろうか。九蔵さんが私に、この間は失礼しましたと言ったので、私は私のありのままを話す気になった。実は、どこの美しい方かと思って見ていました。芸者じゃないかしらとも考えたのです。その時、クスオさんが何と答えたか、私は確かに覚えていないけれども、クスオさんはちっとも顔をあからめなかった。それから、不愉快な表情も見せなかった。私の言葉を ただそのままに受け取ったらしく思われた。それからずっと経って、ある日クソさんがわざわざ早稲田へ訪ねてきてくれたことがある。しかるに、あいにく私は、サイと喧嘩をしていた。私は嫌な顔をしたまま、書斎にじっと座っていた。クスオさんは、妻と10分ばかり話をして、帰っていった。その日はそれで済んだが、ほどなく私は、西方町へ、謝りに出かけた。実は、喧嘩をしていたのです。妻も定めて不愛想でしたろ。私はまた、苦々しい顔を見せるのも失礼だと思って、わざと引っ込んでいたのです。これに対するクソさんの挨拶も、今では遠い過去になって、もう、呼び出すことのできないほど、記憶の底に沈んでしまった。クスオさんが死んだという報知の来たのは、確か私が胃腸病院にいる頃であった。死去の広告中に、私の名前を使って差し支えないかと電話で問い合わされたことなども、まだ覚えている。私は病院で、あるほどの、聞く、投げ入れよ、勘の中。という手向けの句を、クソさんのために読んだ。それを、俳句の好きなある男が嬉しがって、わざわざ私に頼んで、短冊に書かせて持って行ったのも、もう昔になってしまった。